ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、行くぞハムフェアということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
805丹波で行っていました設備更新のためのクラウドファンディング目標額を達成し終了しました。
はい、おめでとうございます、ね、おめでとうございますですね。
はい、はいはい、もうこれで設備の更新もねきっちりとできると、はい、できそうですね、ということはね、はい、で設備工事とは全然関係ない話ですけどもね、ここの丹波市、はい、7月30日に日本最高気温 41.2 度を記録したと。
そうなんですよ。
暑
いよね。あれ、うん、丹波って聞いてびっくりしました。
うん、なんか前はね、どこだったっけな、館林とかね、はいはい、ああいうところが結構関東の真ん中あたりが、
そう、熊谷とかね、
ね、うん、最近も各地が、あの前も北海道がね最高気温記録したとか、
日本列島どこでもこの気温になっちゃいましたね。
みたいですね。
大変
大変、
避暑地がなくなっちゃいました。
そうなんですよ。まあこれね、あの各あの気象庁が発表の平均かな、そこの気温なんですけどもね、まあ、実際はね、うん、アリススクールコンタクトやったんですけども、はい、この時のステージの温度が43度近かったですね。
そんなにあったんですか。
はい、まあ、あの日当たりますしね、屋外だし、はいはい、
うん、基本的に気温って日陰で測るんで、
そうなんですよね。
そうですね。
日が当たるとそれより 1,2 度は絶対上がりますからね。
そうそうそうそう、
もっと上がるかもしれないですね。
そうなんですか、かもしれないですね。う
ん、だからよく言われる、ね、体感気温とかね、まあ、実際のそこの場所とかね、うん、あとアスファルトの照り返しとかね、
その場所場所でだいぶ違いますね。
日が差しててもね、下から暑いんですよ、うん、
はい、
上の太陽よりもね下の
暑いです ね、 ね、
道路からの照り返しの方がきついというかね、
はい、
ああということなんでね、皆さんちょっとご注意くださいと、
はい、
やっぱりね、あの飲み物ですね、水分補給にはねお気をつけくださいというところですね。
はい、
hamlife.jp 7月30日の記事からです。 14.230MHz 付近の運用は禁止、 14.330MHz を中心に参加をということで、これだけ見ると何やねんという話なんですけど、
はいはい、
あの実はですね、日本アマチュア SSTV 協会8月1日金曜日9時から1ヶ月間第46回 SSTV アクティビティコンテスト開催という話でございます。
はい、
はい、このね、SSTV の出す周波数をですね、
うん、あ
の2メーターじゃないわ、14メガの場合ね、14.230、はい、これ割と国際バンドです、国際的なところですね。
そうですね、
はい、
昔から
、はい、でまあ、ここでもよく出してあるんでしょうね、 SSTV もね、うん、ではなくて、はい、コンテストでここ出すと他の DX にちょっと迷惑かかるんでという、なんか
そうみたいです、
文句あったみたいです。気持ちは分かりますわ、はい、14.330 に、できれば参加をしてくださいと、
はい、
あのまあ、前もね7月20日だったっけな、 SSTV 取り上げましたし、
はい、
で ISS からもね、あの SSTV の電波が降り注いできてますんでね、
ええ、
その受信したりしてる話もね、この浜野ラジオで
しましたよね。
しましたよね。
ただ SSTV の信号にあまりめったにお目にかかれないんで、今これチャンスですから。
そうなんですよ。
はい、ぜひその受信をしてみて、
ね、あの通常で言うとね、はい、まあ、絶滅危惧種なんでね。
はい、そうなんです
ということで、まあ、SSTV のいわくアナログですよね、もう一番昔からのアナログの SSTV なんで、はい、まあ、最近デジタルとかもね結構ありますんですけども、うん、SSTV が、コンテストがあると、
は
い、いうことなんで、
ね、1ヶ月間あるので ね、
そうですね、
たっぷり見られますから、うん、ぜひ試してみてください。
うん、音がね結構特徴的なんで、
はい、
あの分かると思いますんでね、ぜひ聞いてみていただけたらいいかなと。
可能であれば参加もいいかもしれないんですけど、
すね、う
ん、一応ねルールを見ていただいて参加してみ
るのもいいし、はい、ルール見てそんなに難しくなければ出せれば、
ええ、
結構上位入賞可能性ありますからね。
ありますね。
人口密度によりますんでね、どれだけ上位に行けるかっていうのは。
そうですね。
あれ、たまにいますよ、コンテストで。俺一番になったって、一人しかいなかった。
あれ
あら。まあ、そういうのを含めましてね、はいはいはい、まあ、いろんなチャンスがありますんでね。
そうですね。
ぜひ一回、まあ、受信だけでもね、試してみてはいかがでしょうかという話です。
はい。
今日の話題ですけれども、行くぞ、ハムフェアということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
8月になりましてね、もういよいよハムフェア、はい、
ですね。
はい、ですね。会場が変わりましてね、いろいろとね、細かいところがね、だんだんと変わってきてますね。はい。ジメックスということでね、はい、はい、東京都のようにジメジメしてるとジメックスという話を。
海のそばなんですよ、割とね。
去年かそんな変なこと言ってましたけど、まあ、それを置いときましてね、はい、さらに今年もね、いろんな面で変わってきてますのでね、うん、特にその部分はね、取り上げながら見どころをね、探っていきたいと思います。
はい。
はい、ね、まずね、昨年からね、ハムフェア専用のね、情報サイトが開設されましたと。はい。いうことで、まあ、今まではね、JAL のホームページの中の、うん、ページということでね、はい、入ってたんですけど、ね、今回はね、http のhamfair.jp、
うん、
何もなくで、hamfair.jp だけで新しいサイトができておりますんでね。
はい。
これも割と変化してると言ったら非常に大きな変化ですね。
情報はいっぱい細かく出てるので。
そうですよね。
で、今までなかった出展者側の情報とかも出てますし、いろいろ参考になる情報が多いです。
そうですよね。はい。はい、まず開催日なんですけれども、2025年8月23日土曜日、10時から17時まで。2日目が2025年8月24日日曜日10時から15時30分までということでね。
はい。
やっぱり、片付けの時間とか必要ですんでね。日曜日はちょっと早めに終わるという感じ。はい。去年もずっと今までも大体そうなんですけどね。
で、現実には2日目の午後になるとかなりの方が片付け始めますんで、はい、はい、見たい方は早い午前中ですね。
そうですね。
日曜日だったら午前中までに、はい、よろしくお願いします。
ですね、はい。会場はですね、有明 GMEX、有明 GYM-EX という、ロゴ、アルファベットで書くんですけども、うん、有明 GMEX、こちらの方で、ね、開催されます。交通手段はですね、ゆりかもめの有明テニスの森駅から徒歩で約5分。うん、臨海線の国際展示場駅から徒歩で約17分というところです。
結構ありますね、17分って。そうそう
そう。でもね、
うん、
国際展示場ね、その前、ビッグサイトでやってる時なんですけども、うん、実は国際展示場のね、一番新しくできた一番端っこのところなんで、
うん、
国際展示場駅からはね、17分は十分かかります。
あ、前もそのくらいかかったってことですね。そう、
国際展示場駅から行くにしたら、そんなに距離的には変わらないです。
前と同じくらいと。
はい。はい、それと去年も小畑さんにね、お聞きしたんですけど、あれバスが出てるんですよね。
新橋の、ね、ゆりかもめの駅の下の方にありまして、そこからバスで行くと、ゆりかもめの駅までずっと行けて、そこが楽でしたね。
そうですね。
テニスの森駅のそばに行くんですか？
テニスの森の駅だと思うんですけどね。はい、駅の会場よりっていうんですかね。うん、会場にすごく近いところになりますね。
いいですね、それの方。
うん、
ただね、去年の時点だと、うん、あんまり便数がなくて、
うん、
結構ぎゅうぎゅうになってましたけどね。だから、乗り切れないかもしれないですね。うん、
今年も調べていった方がいいですね。
うん、そうですね。はい。去年からね、東京ジメックスに変わったんですけれども、去年の印象なんですけれども、
うん、
場所が変わったというだけで、雰囲気的にはね、ハンフェアはハンフェア。
同じでしたね。
同じですね。うん、ただ会場がね、もう四角の、いわゆる体育館ですからね、はい、大きい体育館なんで、はい、L 字型になってるとか、そんな感じじゃなくてね、ほんと四角、四角、
うん、
という感じですね。
天井が高い分、なんかこう、開放感がある。
あ、そうですね。
うん。
ね、もともと球技とかね、そういうのするんで、あまり低くなるとね、困りますんでね。
えーえー
はい、そんな感じですね。
うん、
あと、まあ、コロナの後は、ベグサイトとかそうでしたけど、やっぱりブースの数が若干減った感じがあるんで、割と通路が余裕ができたという感じがしますけどね。
うん。
ブースの並びなんですけれども、去年はですね、入り口から向かいましてね、左右に長かったんですけれども、今回は入り口入ると、入った方向にまっすぐ、縦に並んでる感じですかね。は
い、そうですね。うん、そういう配置になってます。
そうですね。
はい。
うん、で、入ってすぐにね、メインストリートがありましてね、うん、その両側にね、もう花形のメーカーブースがね、うん、立ち並んでいると。
はい。そういう、ブース、配置図になってました。
はい、そんな感じですね。はい、で、まあ、人の流れとしたら、まずはメーカーさんにね、メーカーさんのブースをね、ちゃんと見ていってから、うん、中に入ってくださいと言わんばかりの、非常に。
そんな感じの配置ですね。
そんな感じですね。はい。うん、からあともう一つ中央にですね休憩スペースがね配置されているということで、はい、でここに、ね、キッチンカーがね3台ほど入るということですね。
そうですね、一番奥の方にありますけど、
そうですね。だったお昼頃にはねこのキッチンカー以外にもお弁当販売もね予定されているという話ですね。
はい、ハンフェア .jp の情報ですけどね。
そうですね。
はい、
はい、まあそういう意味で、まあお昼も、まあそれなりに、まあ去年もそのお昼食べるのにもうむちゃくちゃ苦労したという話はあまり聞かなかったんで、まあ、それなりに結構、
ええ。そうですね。事前情報は大変だよって言われてましたけど。そう
言われてましたよね。
うん。あんまりすごかったっていう話は来ないですね。
う
ん、
そうですよね。
はい、選択肢があんまりないような気がしますね。
それはありますね。
ただコンビニが近くにないので、なんか買いたいという時はちょっと不便ですけど、うん、はい。
隣のモール街に行かなあかんのでね、結構距離ありますんでね。
はい。で、メインステージが今度、一番入って左の奥にあって、うん、サテライトステージですか、
うん。
それが今度右の奥にあるんですけど、ね、サテライトステージの向きが今までと逆になってですね、はい、ブースの方に、講演者が背中を向ける格好なのかな、うん。だからスピーカーがブースじゃない方向に向くので、ちょっと音に関して配慮したようです。
うん、はい。そうですね。サブステージのね、いろんな内容をね、ちょっと後半の方でね、と細かくご紹介しようかなと思いますんでね。
はい。
から、あと思いやりベンチ。はい。というのがなんかできたそうですね。
は
い、
ええ。今回から座れる場所がところどころにできてて、うん、さっきのメインストリートにも思いやりベンチが並んでます。
うん。
よくモールでも真ん中に、通路の真ん中にちょっとしたベンチがありますよね。あのイメージですね。
そうですね。
はい。
はい。という感じでございます。
はい。
次に入場方法なんですけれども、今年はですね、一般入場者の方の入場方法が大きく変わりますと、はい、いうことですね。で、まずは、まあ今時のことなんで、オンラインで事前にチケットを購入して入場する方法ということですね、まず。
はい、
購入の手順はね、hanfair.jp の方で、はい、公開されてますのでね、購入手順につきましては hanfair.jp の方でね、詳しく。
はい。
見てください。うん、これちょっとよく見といていただかないとね。
はい。
ちょっと間違うと、
払い戻しはありませんので。
はい。
はい。
ということなんですよね。
間違えないように。はい。してください。
はい。で、まあ去年もそうなんですけども、まあ入場だけでね、結構時間がかかるということがありましたので、うん、特に今年はね、スムーズな入場ができるようにね、はい、大きく変更されているようです。
そうですね。
はい。
はい。
で、一般の方は2000円。
はい。
JARL、JAL 会員の方は、1000円ということです。うん、で、JAL 会員価格でね、購入の際にはね、コールサインとか、順位のナンバーと、キーワードの入力が必要ということなんで、
はい、
必ず購入方法のページでね、手順をね、必ずご確認していただいた方がいいと思います。
はい。で、これも払い戻しがないので、2000円で買っちゃって、後から払い戻してくれってことはできませんので。
そうですね。
はい。手順を、必ず確認してくださいと。
お間違いなくということですね。
はい。はい、そうです、
はい。で、チケットがね、購入できましたらね、QR コードが発行されます。はい。今時ですね、
今時ですね。
QR コード、
はい。
はい。で、この QR コードをね、スマホとかの画面か、印刷して、入り口でね、提示するとリストバンドがもらえますと。はい。いうことですね。で、これまあ、今回もひょっとしたらと思うんですけども、スマホの画面で見せようと思って、うん、なんか電波でサイトにアクセスして出すようなことをすると、電波状態が悪くてね、繋がらない時もあります。ちょっと状況そうなるかどうかわかんないですけどね。だから少なくともスマホの画面のね、写メいうんですかね、昔でいう、うんうん、ちゃんと写真撮っておいて、保存しておくか、印刷して、紙で持っていくと、
印刷した方が確実ですけどね。
はい。はい、何が起こるかわかりませんので、やっぱ印刷しておくのが確実ですね。
はい。
はい。で、これでね、まあ先ほど言いましたよね、これをね、提示しますとリストバンドがもらえますのでね、はい、このリストバンドを腕に巻いて入場しますという形ですね。
は
い、
で、このリストバンドは一応2日間有効で。
そうですね。
途中で切れちゃったりなんかしたらば交換はしてくれるそうです。は
い、交換なんで、切れたやつを持っていってくださいね、必ず。あ、
そうですね。交換
それを忘れないように。はい。なくしただけでは済まないんで。
どうと思います。
はい、また買ってくださいと思います、ね。はい。ということですね。はい。はい、
で、バーコードは1日目、2日目、両方とも有効です。
そうですね。
はい。
はい。が、次に、22歳未満の方の入場方法なんですけれども、22歳未満の方はね、入場無料でございます。
はい。
身分証明書をね、ゲートで提示して、そしてリストバンドをいただくという形になりますのでね、はい、身分証明書をお忘れなく。
忘れず。
いうことで。
はい。
はい。コピーとかじゃなくて、本物も持っていく方がいいですからね。
そうですね。
だから、はい、本来、身分証明書じゃないんだよね、コピーは。
そうですね、コピーはね。
うん。いや、よくいるんですよ。万博の、ね、予選局でもね。
はいはい。
コピー持ってきたりね。
はいはい。
うん。ね、うん、はい。まあ、今回も身分証明書というのがね、非常にキーワードになりますのでね。はい、学生の方、これを必ず忘れないように。
そうですね。
お待ちくださいと。
10面でもいいのかな？
身分証明書でしょ？誕生日載ってますよね、住所免許証。
載ってますね、一応、住面でもね。まあ、運転免許証ない方ね、いらっしゃいますから。
そうです
か
ね。
はい。あとは学生証とかになりますしね。
うん、だから、できれば、顔写真が載っていて、お名前と、から、生年月日。
うん。
これが載ってるのが一応確実ですけどね。
そうすると、住面でも大丈夫ですね。
そうですよね。はい。ちょっとそこはちょっと私もよくわかってないんで。じゃあ、ホームフェア .jp の方をね、一回ちょっと見ていただいて。
ここまで確実に細かいことは書いてないので、
そうですね、
ちょっと現地での運用になるかもしれない
です。はい、そうですね、はい。はい。要するに、まあ、自分の身分が証明できればいいということですので。はい、
常識の範囲でよろしくお願いします。
はい、そうですね。はい。で、リストバンド同じくもらえますのでね、はい、いただいて入場してくださいと。
うん。
から次に、現金決済での入場方法。これもやっぱり一応、メニューとしてはね、残ってますので、はい、ただおすすめはあんまりしない感じかな。
うん、そうですね。う
ん、会場外のね、チケット売り場にね、並んでリストバンドを購入するという形になりますんで、
はい、
まあ従来もね、ハンフェアの入り口でチケットを購入という形あるんですが、結構並びましたですよね。
何十分も並んでるっていう。
そうなんですよ。
ありましたね。
で、その後にね、記念局運用でまだ並ぶというのがね、もう二重の並びになりますんで、
はい。
はい。まあ、そういうのがありますんで、できるだけオンラインの方でね、ご購入いただいた方がいいかなと思います。
はい。
から、次に、障害者手帳をね、お持ちの方の入場方法なんですけれども、障害者手帳をね、こちらのご本人の方はね、事前購入か現金購入で通常にチケットを購入してください。
はい。
で、まあ、これで入場の時にね、リストバンドいただくという形になるんですけども、
うん、
その方に付き添われる方ですね、
うん、
付き添われる方1名は無料になりますと。
はい。
いうことなんで、障害者手帳をね、提示して付き添いの方のリストバンドをもらってください。
はい。
はい。で、先ほどディレクター言いましたように、リストバンド2日間有効ですのでね、まあ破損したときは、破損したリストバンド持っていけば、まあ交換していただけるか、まあちょっとどういうふうな形になるか私わかんないですけど、はい、まあ新しいものをいただけるやと思いますけど、
ね。はい。それから、あと、ハンフェア .jp の方に出てるんですけど、入場時間の予測が出てまして、10時会場以降ですね、
はい、
前売りチケットの場合は、1、2分で入れます。
なるほど。
それから、現金の場合は、20分から40分待つことになるという予測をしてますので、
ね、
うん、ですから、そういった意味で、事前のチケットの購入がおすすめになります。
はい。ということですね。
はい。
コールサインは JE6OVK 安川です。去年の春に再開して、まあ、主に FT8 をやってます。170エンティティ、なんとかコンファームできてて、今頑張ってます。ハブのラジオ、
はい、今週の 8K3EXPO だより、はい、今回のね、大きな出来事なんですけども、うん、まあ、今週と言ったらいいかな、
はい、
大きく2つ、
はい、
で細かいのがもう1つあるので、まあ、これも最後にということで、
1
つ目がね、アリススクールコンタクト、
はい、
ということで 8K3EXPO とOR4ISS やったかな、
うん、
ISS の方と QSO しましたと、 はい、いうこと。あれスクールコンタクトなんでね、こちらの日本側の更新する人たちは、小学生、中学生、高校生というところで、はい、相手は SS に乗っているクルー。はい、で、基本的には英語なんですけども、うん、大西宇宙飛行士がね、うん、ISS に搭乗されてたので、はい、大西宇宙飛行士と日本語で、
ああ、よかったですね。
コンタクトすることができました。
はい、はい。
はい、ということなんですね。それが一番大きなイベントでございました。
はい。はい、
で、まあ、いつものアリススクールコンタクトということでね、うん、ISS が、地平線上から出てから、今度沈むまで、うん、だいたい10分ぐらいなんですけどもね、はい、この間で、QSO できまして、ね、大成功に終わりました。
はい、何人の子供たちが？
いつも18人いたんですよ。
18人もいたんですか、
はい、はい。で、一人、まあ大体、10分間のうちなんで、まあ30秒以内なんですけどもね。はい、まあ、いつも、アリスの時は必ず、リハーサルもしてますし、うん、で、どういう質問するかはもう、子供たちもほとんど覚えてますんで、
ね、はいはい。
はい。英語の時でもほとんど覚えてらっしゃいます。
はい。
で、特に日本語だったんで、緊張もほぐれましてね、うん、非常にニコニコと、嬉しい。うん、
ハキハキと質問してましたね。
そうなんですよ。
一応 YouTube で公開されてましたけど。
はい、そうですね。
はい。はい。
で、最初はね、今回のコントロールオペレーターは、まあ、今までも何回かやってるんですけどもね、歌手のまさこさん。うん、先ほどもね、音楽、お歌お聞きいただいたんですけどね、まさこさんが務めさせていただきました。
はい。はい、
で、地平線に出てすぐにね、うん、大西宇宙飛行ますかということでね、はい、呼びかけると、ISS から、もう非常に音良かったですね。
はい。
はい。非常にノイズもなく、はい、ISS から聞こえてますよ、というね、
お話が来てましたね。
来ましてね。はい、でもそれから子供たちのね、質問が次々と繰り広げられたというところですね。
はい、うん、面白い質問たくさんありましたね。
そうですよね。
はい。
はい。で、最後にね、大西宇宙飛行士からも、ね、うん、今日はとっても良かったと、いうことでね、うん、コメントもありまして、で、まぁ、ちょっと時間ありましたんでね、うん、地上の方からもみんなで一斉でね、ありがとうございました、というとね、大西宇宙飛行士からもね、うん、ありがとうございました、ということでね、うん、お答えがね、帰ってきて、まぁ、10分間終わりましたという感じで、はい、まぁ、大成功で終わりました。
はい、この宇宙から落ちてくる方は日本全国各地で受信されてるようですね。そうですよね。
はい。まあ私の知ってる人でもね、はい、結構各地で受信されてましたですね。
私も受信できまして、ね、号泣プラスプラスで、大西さんの信号入ってました。
そうなんですよね。はい、まあ、ちょうど天頂に来ると大体400キロぐらいなんですけどもね。うん、まあ上がってくるときはちょっと斜めになるんで距離はありますけども、うん、まあ障害物ないんでね。
そうですね。
はい。
強かったです。
ダイレクトで来ますんでね。まあ通常、ISS の信号GP でもね、一番天頂に来るとね、原因がなくなってくるんで、弱くなってくるんですけども、まあ、それでも強いは強いんでね。
はい。
結構聞こえ、私の方でも結構聞こえますね。
はい。
はい、そんな感じでしたね。
はい。
はい。で、まあ、このアリススクールコンタクトなんですけども、これ実際はISS との更新なんですけども、うん、実はね、この3日ほど前にね、このアリススクールコンタクトね、告知イベントでやったんですよ。
はい。
はい。でね、この時は、まあ、リハーサルだけなんですけれども、うん、実は南極ですね、昭和基地。
はい。
と、ディスターでね、つなぎましてね、子供たちの体験運用をしたんですよ。ま
あ、
これはこれでね、南極昭和基地のね、隊員の方、隊員って言うといいかな、はい、隊員の方、谷川さんという、いらっしゃる方、はい、大阪の方なんですけどね、まあ知らないことは話してるんですよ。はい。はい、それと調理担当されてるね、
はい、
方もね、出ていただきました。これ女性の方なんですけども、
ね、
非常にいろんな楽しいお話、させていただきましてね、はい、まあそういうふうな体験運用がね、できたんですよ。
うん、同じ子供たちですよね。
あ、そうです、そうです。
ああ、そうですか。う
ん、で、まあ、リハーサルということで、ISS とのリハーサルもするんですけども、うん、それにプラス、南極へ質問しようということでね、18人の子供たちミントにね、なんか質問考えて、と。
よかったですね。
そうなんですよ、はい。その当日ですからね、うん。でもやっぱり子供たちも、まあ一つは大西宇宙飛行士とね、ISS との間に日本語でできるという安心感もあって、うんうん、緊張がかなりほぐれてたと思うんですよね。
はい。
まあそれもあって、南極ともね、うん、結構いろんなお話、できたそうです。はい。
よかったです。
まあ、子供たちからね、南極で一番怖かった体験ありますかとかね、
うん。
南極でお水どうしてるのとか、ね。ペンギン食べましたとか、ね。まあ、これはこれでいろんな、まあ、楽しいお菓子、面白いお菓子をね、お返事を返ってきたんですけどね。まあまあ、そういうふうな感じでやりましたですね。
はい、
で、この南極との QSO もね、実はね、この8月1日のアリススクールコンタクトの、うん、実際スタートする18時47分からだった、うんうん、その前にもね、実は、 南極と繋ぎましたね。この、
ねうん、
子供たちはちょっと、なんていうかな、質問とかしてなかったんですね、うん。まあ、まあ、ここで質問すると、子供たち緊張してる時に、何すんねんってことになりますから、あの、うちの、あの、スタッフの方がね、南極とお話したんですけどもね、うん、南極の方もね、せっかくアリスの時やから、余興にどうよ、という感じでね、はい、あの、申し出いただいたんでね、まあ、ぜひぜひということでね、はい、そういう、あの、イベントもね、含めてできましたんでね、あの、結構、あの、関浜でもそうなんですけども、特にあの、関西のそういうイベントではね、南極とお話しするということを結構こうやってますしね、あの、はい、子供の日の JAL のね、うん、本部といいますかね、東京の方からもね、南極と体験運用とかね、してますんで、ねはい、結構身近な存在になりましたですね。うん、で、あの、南極がね、今デスターで繋がるようになりましたんでね、うん、あの、
いいですね、
HF のコンディションを気にすることがなくなったんですよ。
うん、
はい。まあ、昔はね、もう本当に21メガとかそういう時間とかね、はいはい、もう大変だったりそうなんですけどね。
はい。
はい。というふうな感じですね。
はい。
まあ、ちょっと万博のアリスに関係したところはそうですね。
はい。
それから、大西宇宙飛行士のお話ではね、もう一つありましてね、うん、大西宇宙飛行士のね、X の方にね、この大阪関西万博のアリススクールコンタクトの QS をした動画がね、
うん
掲載されています。
はい。
まあ、一つの質問のやり取りだけなんですけれどもね。うん、あの、トイレ壊れて、あの、三つのトイレが一遍に壊れて大変だったという話あったんですけどもね。
はいはいはい。
で、その話のところがね、あの、ISS の内部の撮影で、
はい。
出てきてますんでね。これ結構レアな映像じゃないかなと思いますね。
地上からの声も入ってました
ね。そうなんですよ。
はい。
はい。あの、これ X でね、あの、うん、見ていくと、もう多分有名になってるんで、いろんなところで検索引っかかると思いますんでね。
はい、
ぜひ見ていただいたらなと思いますね。
はい。
はい。から、最後に、エイトケスXPOの関係でね、これちょっとあの、ISS とか全然関係ないんですけどもね。7月29日、このあの、アリス告知イベントの日、本当に日なんですけどね。
はい。
何でも鑑定団という。
あ。
番組にですね。
はい。
エッケスエクスピオがね、チラッと映りましてですね。はい、あの、実はあの、私の宝塚のお友達がですね、あの、鑑定団の方にちょっと鑑定依頼したことが、はい、あの、きっかけなんですけども、はい、鑑定団の中にね、阿藤さんというね、あの、アマチュア無線やってる方がいらっしゃるんですよ。
はい。
はい。あの、その方がね、結構、乗り気になりましてね、アマチュア無線の話をしようということで、
うん、
収録の時は結構盛り上がったそうなんですけどね。
はい、
あの、もともと鑑定とはちょっと違う話になっちゃうんで、あの、採用された分はね、割と少なかったんですけど、
はい、
まあ、そういうので出ましたんでね、あの、これ、例えば TVer とか Hulu とかね、あの、そういう、見逃し配信でもまだ多分1週間経ってないんで、
はい、
載ってると思います、
ね。そうですね。何でも鑑定団再放送もありますから、いつちょっと、ね、いつやるかわかんないですけど、
はい、そうですね。
はい。
というところでございます。
はい。
はい、以上、今日の、エトケース EXPO ダリでした。83.7 Radio Narita。はい。ということでね、引き続きまして、ハムフェア2025特集。ということでね、引き続きましてね、お送りしたいと思います。
はい。
次にですね、まあ、ブースの話になるんですけれども、今回の、まあ、ブースといいますかね、まあ、クラブブースといったらいいんですかね。
はい。
そういう出展ブースがね、ジャンル分けされたと。はい。いうことですよね。で、今年はね、その出展ブースが出展者の申告をもとに、だから我々申し込むときにね、出展しますよという申し込みするときに、ジャンルを自分で
決めるんですかね。これっていっぱいあったんで。
そうですよね。
いくつかつけておきました。
はい。はい。はい、で、そのジャンルのところに、まあ、そのジャンルに含まれるブースがね、集まるという感じですね。
は
い、
そうですね、はい。それが同じジャンルが固まって。
そうですね。
出展してます。
うん、これあの、ハムフェア .jp のね、中の、まあ、地図とか、いろんな出展者とか、載ってるところにね、うん、そういうジャンル分けの、はい、まあ、地図言いますかね。
はい、
地図にあの、ここのジャンルはここで、ちょっと色分けしてね、
うん、
載ってますんでね、ぜひ見ていただきたいなと思います、
はい。
で、このジャンルなんですけどもね、あの、その地図をパッと見た目ではね、全体の数で分からなかったんですけどもね、はい、ディレクターが数えたところ、はい、22個あったそうです。
ありました。はい。
はい。あの、林って言うとね、アワード、メディア、アプリ、ソフトウェア、フリーサイセン、ライセンス、BCL、サブレル、ミリ波、マイクロ波、移動運用、うん、アンテナ関連、中古、パーツ、機器販売、電子工作、DIY、製作物、宇宙、局地通信、バンドモード固定、海外 DX、モールス、電源、本部、支部、地域、コンテスト、デジタル、新技術、学校、学生、職域、防災、APRS、QRP、無線競技、ラジオスポーツ、アイボール情報交換、メンバー募集、 と22個に分かれているそうでございます。はい、そうですね。あの考えてみれば。
いっぱいありますね。
はい、あんまりこう、あの、ね、ジャンル分けしたことないんですけれども、こういうジャンルに分けてみると、これだけあるんですね。
ありますね。
うん、で、あの、我々ハムのラジオはね、一応あのメディアのジャンル。はい、に入ってますんでね。まあ、我々、あの、ハムラジオプラスは、あと、FB ニュースさんとかね、はい、から、QRL さんとかが、このメディアのところに入ってますね。
あります。はい。はい、
まあ、あの、他それぞれいろんなジャンルありますんでね、あの、こういうところ見たいというときに、まずそのジャンル分けのところでね、地図とか見ていただくとね、あったあった、すぐに見つかりますんでね。
はい。
逆には結構便利は便利ですね。
わかりやすいかもしれないですね。
そうですね。はい。はあ、で、やっぱり見ててね、割と面白いなと思う。なんかの APRS だけなんで独立してんのって気になるんですけどね。
それはありますね。
はい、
うん。分けにくかったんですね。これデジタル新技術に入れても良さそうですね。
そうですね。
はい。
まあ、新というかな。そこですね、問題は。
はい。
あの、A ポイント、X ポイント25で言うと、もう20年も30年も前
です。古いですけどね。
はい。まあ、応用としてね、もう新しいことをやってますしね。
はい。
ありますね。
あと、モールス電源のところに QRP 入れてもいいかなとか、なんかいろいろありますけどね。
はい。
はい。
まあ、そういう感じですかね。まあ、いろんなジャンルがありますんで、はい、あの、皆さんね、それぞれ、見てみたいなというところを探してみたらいかがかなと思います。
はい。
そういったあの、まあ、ちょっとこれ結構重要なことなんですけどもね、そのブースの撮影をしてもいいかどうか、
はい、
ということ。まあ、よくあの、ちょっとこれ映してもいいんかなっていうんでね、まあ、ちょっと聞かないかんかなと、するときは結構あるんです、あったんですけども、
うん、
今回ね、なんかピクトグラムで撮影 OK、はい、撮影ダメとかね、
うん、
ピクトグラムで表示すると。
はい。
はい。まあ、多分カメラにバッテンマークつくか、まあ、どういうふうなピクトグラムになるか。これ、
出てます
ね、
これ
ね、載ってましたですよね。
はい。はい、人物はダメよとか、
そうですね、
ブースはいいんだけど人物ダメよとか、インタビューは OK とか、はい、なんかいろいろありますんで。
そうですね。
はい。
だから、あの、今までちょっと気になってた時に、これを見るとよくわかるようになると。で、はい、逆に主催者としたらね、これは、あの、やってもらったらちょっと困るなということは必ず表示されてますんでね。
はい。
それをぜひ守っていただきたいなと。
はい。
思います。
はい。
はい。で、ちなみに、ハムのラジオなんですけども、写真 OK、動画 OK。
はい。
はい。何でも OK
です。何でも OK です。まあ、うちが、あの、よそ行ってそう。いうことやりますんでね。
はい。はい。お土産も OK ですので。
はい。OK です。あ、お土産は関係です。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。次はですね、昨年から行われています、サテライトステージでのセミナープレゼンテーションです。
うん。
はい。まあ、あの、最初にもね、お送りしましたけど、あの、メインステージ以外にもね、サテライトステージということで、ね、はい、あの、去年もあったんですけど、それよりもね、あの、時間を短くして、
うん、
まあ、小回りを多くしたという感じかな。
そうですね。
その感じですね。
で、多くの方に出ていただきたい。
そうですよね。
はい。
まあ、15分
くらい。
20分くらいかな。だから15分くらいで、まあ、交代の時間もありますんでね。
はい、そうですね。
20分ごとにあるんですけどもね。
はい。
そういうことでございます。で、もういろんな、まあ、20分ごとなんでね、1時間に3つのお話がありますんで、
はい、
結構たくさんありますんでね、
そうですね、
これあの、hanfair.jp の中に全部載ってますんでね、
はい、
ぜひあの、ご自身のあの、興味のあるところをね、うん、目指して聞きに行っていただいて、あの、去年もね、結構かなりの方がね、参加していただきましてね。
そうですね、お客さんも多かったようですね。
はい、そうなんですよ、
はい。
はい、という感じですね。
うん、気になるところは
私の、まあ、趣味の範疇になっちゃうんですけども、
あの、
うん、FM ハンディー機で始めるポタ運用とか、
ね。ありましたね。
とか、あの、面白いね。モールス早聞きコンテストとか
ありましたね。
はい、そういう面白そうですよね。
これは2日目の1回目ですね。
2日目の1回目ですね。はい、から、あとちょっとね、小笠原とかね、
うん、
から離島関係にね、QSI して運用された方のお話とかね。
そうですね。これ2つありますね。
2つあります。
だから別の方だと思うんですけど。そうなんです
よ。はい。ということですね。それから、まぁ、あ、ちょっと私関係してたの、金沢関連なんですけど、金沢工業大学のアマチュア無線ブランですけども、
はい、
65年の歩みということでね、JA9YAA、クラブコールの一番最初ですね。はい、
そうですね、
という話ですね。
それとか日本工業大学とかね。
あ、そうですね。はい、まぁ、あ、いろいろと出てるんでね、ぜひ、うん、見に行ってくださいという感じですね。
はい。
から、あの、まあ、サブステージはね、もう、あと、ホームページの載ってるんですけど、メインステージの演目につきましてはね、うん、この8月1日現在ではね、まだちょっと発表されてないです。まあ、調整中というところがあるんでしょうかね。はい、
そうですね。
そうですね。
割とギリギリになって出てきたりしますね。
そうですね。
はい。
はい、ということでございます。はい、次はですね、なんといってもメーカーブース。ということで、
うん、
まあ、今年は何が出るかなというので、八重さんは FTX1、 シリーズということで、うんうん、まあすでに発売してますけどもね、はい、これは結構
いよいよ大人気になるでしょう、
ね、ですよね。
これがね、
はい、それからケムド、
はい、
TMD750、
はい、
まあ去年ね、モックアップと言っていいかな、
モックアップですね、去年はね、
で、あのディスプレイはしてましたですけどもね、動かなかったと思うんですけど、今年はもう、はい、多分
動くものが出てくると期待してますね。
そうですよね、
はい、
はい、という感じかな、
はい。
で、まあ、その二つぐらいかな、大きなのは。ただ、あのね、うん、サプライズでね、出てきますんでね、この A3 の FTX1 ね、ね、去年サプライズで出ましたからね、はい、これ。
そうですね。
あれが出てくるか。
アイコムさんは去年すごいの出しちゃったから、今年はないかもしれないですけど。
そうですね。はい、でもまあ何やるかわかりません
よ。わかんないですね。で、今年はね、ユニデンさんも出てくるんですよね。
そうですね。
出店があるんで。
過去はね、アマチュア無線機器作っていらっしゃいましたんでね。
自分も昔ですけどね。
そうですね。はい、まあまあ、どういうところ。だからメーカーとかのね、ブースの、うん、何のブースがあるかというのはもう載ってますんでね。
はい。
そこを見ていただいたら、あ、ここってなんか興味あるなと。
はい。
見つかると思いますんでね。から、あと、まあ、まあ、会場の様子はね、当然気にはなるんですけども、
うん、
あと、ね、やっぱり興味のあるのは、まあ、ジャンク探しというのはね、これはまあ、あ、当然といったら当然ですよね。
はい。ただ、昔に比べてだいぶジャンク変わってきましたね。
そうですね。
うん。
ちゃんと動くジャンクもなってっちゃいちゃうかな。でもまあ、やっぱりジャンクというかね、まあ、ちょっと やっぱり、安いものが、なんとか、古いことで
掘り出し物っていうのはね、時々あるんで、よく見て
ですよね。
回らないといけないんですけど。
はい。はい、まあ、これは大体ね、土曜日の午前中が一番の。
そうですね。
というか、メインイベントになりますんでね。
今回こう、ジャンル分けで固まってますからね。
そうですね。
そこはごった返すと思います。
そうですね。
はい。
はい。で、まあ一応ジャンクね、買えば、あとは、次はまあ、アイボールクエスト。
はい。
わ、今年もあったね、とかね。
そうですね。
久しぶり、とかね。
出店者側でも、今年もよろしくっていう感じで。
ありますね。
挨拶ありますから。
そうですよね。
一年に一回のイベントですけど。
そうですね。
なんかやっぱりアイボールですね。
そうですね。
楽しみは。
そうですね。
はい。
で、まあ、ハモのラジオもね、ブースを出店しておりますのでね。
はい。
正面入って、右に曲がってすぐのところでございますので。
はいはい。
ぜひお立ち寄りください。
はい。
で、まあ、恒例のね、ジングル録音させていただいておりますので。ジングル録音で、ステッカーをプレゼントいたしますと。
はい、いたします。あと、なんかいろいろ、番組で紹介しているデジタルモードとかのデモンストレーションができればいいなと思って。
そうですね。
今考えてるのは VAC ができないかなと思って、今準備を進めてます。
そうですね。
はい。
あ、フリーディーブンについたら、東京の、
はい。東京都支部の方でですね。
支部の方で、
ね。JH0PCF の神田さんがデモされるそうなので。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
フリーディーブンはそちらで。
今、最新の音はね、非常に良くなってますんでね。
はい。
ぜひ、聞いてみてくださいと。
はい。
ということですね。
はい。
はい。まあそういう意味で、一回ハムフェア .jp のね、中を見ていただいて、どんなものがあるかなということでね、見ていただいてはいかがかなと思います。
はい。
ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日お便りご紹介したいと思います。JMIHU 高橋さんからいただきました。
ありがとうございます。
毎回とっても役に立つ内容の放送をしていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャストで欠かさず聞いております。ありがとうございます。7月27日放送の資格取得に挑戦のコーナーを聞きました。私が社会人になったのが平成元年なのですが、先輩から近代五種、もう言い方いいですね、これ。近代五種と呼ぶ通信関係の資格を5つ取るようにと言われました。
はい、
その資格は、第一種伝送交換主任技術者、
はい、
以下の伝送交換と略すそうなんですけどね。
はい、
から線路主任技術者、
はい、
から工事担任者アナログ一種、デジタル一種、
う
ん、第一級陸上無線技術士、
はい、
まあ、以下一義ですね。
うん、
まあ、と言いますということで、この5つだってそうですね。
はい。
はい。で、一義以外ですね、いわゆる第一種陸上無線、技術士以外の4つの資格は取得しまして、
はい、
一義は伝送交換を持ってると、
うん、
科目免除となり、無線合格 B と放棄だけなのですが、はい、無線の仕事をしていなかったこともあり、結局取得しませんでした。
あ、
今回の放送を聞いて、30年以上の前のことを思い出し、一義を受けてみようと決意しました。
はい、
9月で定年となるので入社時に言われたことを成し遂げられていないのは心残りに思ったのです、
うん、
早速問題集を買って1月に受けてみようと思います、
はい、
このようなきっかけをいただきありがとうございます、はい、ということで、ね、意外なところで機会の機会になっており、
頑張っていただきたいと思います。
あの、ハムフェアに行きますので、ブースにおらせていただきます。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ね、来てください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
次のお便りです。
はい。
JH4QGW 佐藤さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい。題名としてね、何でも鑑定団出てましたね、ということで。はい。ありがとうございます。
はい。
サンキューさん、鑑定団見ました。一度エクスポのオペレートに行きたいですということでね、お便りいただきました。ありがとうございます。
あ、ぜひ、
はい。見られちゃいましたかということで。まあ、一瞬、画面のほぼ隅の方なんですけどね。ちらっと。
後ろ姿でね。
そうなんですよ。実名入りで映っちゃいましたね。
そうですね。光線が出てなかったら残念ですけど。
はい、まあ、そこは、まあ、いいでしょう。
はい、
ということでね、
はい。はい。
ということなんで、ありがとうございました。
ぜひね、
8ケース EXP のね、はい、オペレートの方に、ね、来ていただきたいと思います。昼からはね、結構、体験運用とかでね、うんますのでね、できれば午前中に来ていただく方が比較的空いてますのでね。
じゃあもう着いたら一番で行くと。
あ、そうそうそうそう。
はい、
うん、だからパビリオンとかは午後の方にできれば回しておいた方がいいかもですね。
はい。
はい、という感じでございます。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材。定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、ハンフェアついに来ましたね。
いよいよハンフェアですね。
まあね、3月に西ハムから、まあちょっと間空いてますけども、今年に入って、あ、西ハムか、もう西ハムだね、と。そうすると、うん、カンハム、ハンフェア、うん、北海道、東海と、うん、
パンパンパンと来ますからね。
だよね、と言ってたら、もうカンハム終わりまして、ハンフェアだ
ったんですね。1ヶ月空いてるんですけど、なんかね、
あっという
間ですね。
ということはもうすぐに北海道ハンフェアになりますよ、と。
はい、
いうことですね。はい、一応ハムのラジオ各ハンフェア全部出ることに今年はなっておりますので、はい、ぜひお越しくださいという感じですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線理解の話題でもお寄せください。お便りの席はメールの場合ham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB スダと、
JF7ELG コアタと、
はい、今日は出番となかった JG1 の ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73KGB
さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。